こうと思って礼拝を始めさせていただきます。
苦しみを知らない女よ、喜びの歌声を上げて叫べ。夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだと主は仰せられる。主はあなたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが、若い時の妻をどうして見捨てられようかとあなたの神は仰せられる。苦しめられ、もてあそばれて、慰められなかった女よ。見よ、私はあなたの石をアンチモニーで覆い、サファイアであなたのもといを定め、あなたの塔をルビーにし、あなたの門を紅玉にし、あなたの境をすべて宝石にする。あなたの子供たちは皆主の教えを受け、あなたの子供たちには豊かな平安がある。アーメン。ご起立ください。賛美の53番をもって主を褒めたたえ賛美いたします。
Jesus.
購読文37番です。
共読37郎。
購読文37番イザヤ40章目を高く上げ、誰が天の万象を創造したかを見よ。
それらを数えて引き出された方、
それぞれの名を呼ばれる方の
力の強さ、激しい勢いから逃れるものはない。
ヤコブよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ断言するのか。私の道は主に隠されていると、
私の裁きは神に忘れられたと。
あなたは知らないのか、聞いたことはないのか。主は常しえにいます神、地の果てに及ぶすべてのものの作り主。
産むことなく、疲れることなく、その英知は極め難い。
疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。
若者は産み、疲れ、勇士もつまずき倒れようが、
主に望みを置く人は新たな力を得、
わしのように翼を張って登る。
走っても弱ることなく、歩いても疲れない。
アーメン。
使徒信条を告白します。
사도신여러신앙고백드리십니다
使徒信条。我らは天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座しとまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。 正英175番です。
송영175장찬송드립니다。
しまいお祈りをお願いします。
万軍の主よ、 あなたのいますところはどれほど愛されていることでしょう。今日も主の庭を慕って、私の魂は耐え入りそうです。命の神に向かって、私の身も心も叫びます。万軍の主、私の王、私の神よ。ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。多くの神々の中で、ただ唯一の神、ただ一人の神、万軍の主を私たちの主とし、私たちの王として、今日もあなたのいますところにおいて、私たちが礼と誠を尽くして、主を礼拝するこの幸いを心から感謝いたします。主ご自身が私たち一人一人を呼んでくださいました。そしてあなたの命によって選ばれた者が、この場所において、主の大いなる御名を通して、父なる神様に栄光を捧げます。イエス・キリストにある父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みをもって私たちを迎え入れてくださる主。今日も私たち一人一人をあなたの宣言される御言葉を通して、以前のものは過ぎ去り、新しくなったものとし、世の光、地の塩として、この新しい一週間を勝ち得て余りあるものでありますように、私たちの霊魂魂を、あなたの復活の命をもって強めてくださることを感謝いたします。十字架により、天につながれたものです。十字架によって死から命へと渡されたものです。十字架によって父なる神様の憐れみを受けて、すべての罪の許しをいただき、そして大いなるイエス・キリストに続きされたものとして、続きされたその命を、主よ、あなたの皆の栄光のためにまだ用いるものとして、あなたが私たちを祝福してくださっていることを感謝いたします。今日も御言葉を通して、主よ、私たちの内なる人がもっともっと強められますように、そして神に逆らいそびえ立っている私たちの思い、心、感情を御言葉を通して素直に素直に低くし、そして謙遜にあられた者に、主よ、あなたが与えてくださる尊厳の王冠をいただくことができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。御言葉は何か、ただの言葉ではなく、イエス・キリストの人格であることを感謝いたします。今日も御言葉であられるイエス様が、この宣言された御言葉を通して、イエス・キリスト自身の完璧なその人格を私たちの中に住まわせて、私たち自身もキリストに続くものとして、この世において、神の御心にかなったある歩みをしていくことができますように、私たちの言葉、私たちの行動、私たちの考え方、一つ一つをあなたが新たにしてくださることを感謝いたします。何をするにしても、主よ、まずイエス・キリストを思い起こしてから、一つの言葉を話し、一つの行動に移ることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。神と人の前でそびえ立っている私たち自身の失敗しやすいこの考え方、このすべての良くない障壁をあなたが与えてくださるこの御言葉の命によって、今日打ち砕いてくださり、神様に対する私たちの賛美の障壁、そして神様に栄光を捧げる歩みの障壁は、もっともっとキリストにあって健やかに高く立ちますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちの家庭そのものを小さな天国として、主よ、あなたは作りたもう方です。地上において多くの家庭が今本当に悲惨な状態にあって、そして家族関係が崩れつつあります。でもキリストにある私たちは、キリストにある掟によってこの家庭を守り、そして主に育んでいただいて、誰が見ても本当に羨ましがる、そういう小さな天国の本当に形を持った家計、 そしてまた家族を営んでいくことができますように、主よあなたが祝福してください。そして私たちの放つ言葉の一つ一つが、主よあなたの命に息かれた信仰による言葉でありますように、そして主を仰せられたその言葉によって、主を私たちが宣言した言葉によって、地上において価値得てあまりあるものでありますように、主が私たちを整えて祝福してくださることを感謝いたします。この時間に主をあなたに祈ります。仕事をするすべてのあなたの子供たちに、その仕事を支配する力をあなたが与えてください。この社会、この社会を主を本当にキリストにある知恵を持って導くリーダーとなることができますように、主をあなたが祝福してください。これからキリストにあってこの国、そして教会、あなたの御言葉を守っていく小さな子供たちを、あなたが霊と孫と思って主を礼拝する者としてあなたが育ててくださり、そしてこの地上においてあらゆるところに主の御名を褒めたたえることができますように、主よあなたが知恵と啓示の御霊で彼らを育ててください。各社の霊を与えてくださって、この主にある子供たちがどこにいても、主よキリストにあって本当にピカピカと光る子供たちでありますように、主が言葉においても行動においても祝福してくださることを感謝いたします。イエス様が私たちに与えてくださる御言葉を素直に聞きます。そしてその御言葉の養いを素直に受けます。そしてあなたが与えようとするその祝福に素直に預かります。主の御名が褒めたたえられますように。今は礼拝の始めの時間です。主が私たちの礼拝を導いてくださることを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
110番です。 恵みをいただく御言葉は創世記の18章1節から15節までです。
오늘은혜받으실하나님의말씀은창세기18장1절부터5절까지구약성경20페이지창세기18장1절부터5절까지말씀이되겠습니다
創世記18章1節から15節、はじめに5節までお読みいたします。主はマムレのカシの木のそばでアブラハムに現れた。彼は日の暑い頃天幕の入り口に座っていた。彼が目を上げてみると3人の人が彼に向かって立っていた。彼は見るなり彼らを迎えるために天幕の入り口から走って行き、地にひれ伏して礼をした。そして言った。ご主人、お気に召すならどうかあなたのしもべのところを素通りなさらないでください。少しばかりの水を持って来させますから、あなた方の足を洗いこの木の下でお休みください。私は少し食べ物を持ってまいります。それで元気を取り戻してください。それから旅を続けられるように、せっかくあなたのしもべのところをお通りになるのですから。彼らは答えた。あなたの言った通りにしてください。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちのこの日常の中においてあなたはいつも見ておられ、あなたは私たちの知らないうちに現れ、私たちの日常をご覧になり支配しておられます。そしてアブラハムはその日常の中においても忠実に神の国のことと、また世の美徳とに仕えて忠実に守りを行っており、そうして恵みを得ました。今日主よ、その恵みを得た祝福、さらに与えられたその祝福を今日しっかりと私たちが知ることができますように、どうかこの語るしもべの唇を清め整え、またこの心と思いと体を整えてください。今ここに集いし一人一人の生徒たち、主をあなたを慕い求めてあなたの命をいただこうと今見舞いに集いし、この生徒たちを祝福し、この耳と心と体を体調を整えて、霊性と心を今記憶し整えてください。この礼拝に集団としている生徒たち、主よ彼らのその体をお守りください、心をお守りください。そして無事にこの教会へと集団を締めてくださらすように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。前回はアブラムという名前からアブラハムという名前へと作り変えられたその箇所を見ました。そして今日はですね、そのアブラハムの妻サラ、彼女はもともとサライという名前でしたけれども、サライからいかにしてサライと作り変えられたか、ね、名前としては、もうサラという名前になりはしたんですけども、ね、前回の箇所のところで、でも彼女の心はまだ相変わらずサラではなく、相変わらず以前のですね父親がつけた名前のサライ、そしてもはや年を置いて惨めな状況になっている、そういうサラらしからぬ名前でしたので、主がですね現れて彼女を整えた、その箇所を今日お読みしてしました。で、前回主がアブラハムに現れて、そして諸々の約束を与えられ、そして新しい名前を与えられ、ね、サラ、サラにもサラという新しい名前が与えられました。で、その時からですね、まださほど時間が経っていない頃、主はですね、今度は3人の旅人の姿形になりを変えて、 アブラハムのところへ訪れました。で、アブラハムはですね、その3人の人たち、旅人の姿格好をしておりましたので、彼らを見ると、彼らを迎えるためにですね、見るなり、天幕の入り口に走から天幕の入り口から走って行って、そして地にひれ伏して礼をしました。で、そして、ご主人、お気に召すならどうかあなたのしもべのところへ来てください、そういうふうに言うんですね。これは、ね、アブラハムがこの旅人たちのを見た途端、あ、これは主だと思ったというわけではどうやらなさそうです。まあ、というのは、まあ、このご主人という言葉ですね、まあ、ヘブライ語では、アドンという言葉ですけども、まあ、要するに、ね、妻が夫に主人と呼ぶような感じであり、そして奴隷が、ね、その主人に主人と呼ぶ、まあ、そういう形の主人になって、主ではないんですね、あのアドナイの主ではなくアドンの主人、そういう言葉で呼びかけ、そして、ね、アブラハムは、ね、彼らに、ね、どうか、ね、疲れを癒してください、ね、休んで元気をつけて取り戻してくださいということを言っておりますので、この3人は、ね、本当に人のように疲れているかのように、まあ、そういうふうにアブラハムは見えましたので、まあ、ですから、きっと、アブラハムはこの時これは主だと、ね、思って、それで、もてなしたのではなく、世の美徳に従って、もてなしたんですね。パレスチナ地方ではですね、まあ、今でもそうです。あの旅人を見たら、まあ、彼らを、ね、本当に、豪勢な接待をする、ね、その、接待が豪勢であればあるほど、ね、その家の、まあ、品格が、ね、知られる、まあ、そういう美徳が、この地方の方に、アブラハムの時代からあったわけですね。で、まあ、アブラハムはその世の美徳に従って、まあ、その世の、徳と言われていることに対しても、ね、忠実に従って、それで、まあ、このようなことをしたわけです。ね、私たちもですね、本当に世の徳と呼ばれていること、また称賛に値すること、ね、真実なこと、すべて誉れあること、正しいこと、ね、すべて評判の良いと言われていること、まあ、その他徳と呼ばれていることについてはですね、本当にそのようなことに心を留めて、そして、本当に学ぶべきだ、パウロはピリピの人たちにそういうふうに言っております。ですからキリスト者はですね、世の徳と呼ばれていることを、それも流しましてはなりません。あの世の中の徳、世の中の常識とか社会常識とか、そういったことを、まあ、それはキリスト者から見れば、小さなことと思われるかもしれないですけども、それを小さいことをないがしろにしていてはですね、本当に神の国のという大きなこと、それは任せられることはありません。アブラハムは本当に、日々世の徳と言われていることにも、ね、目を覚まして忠実に従っていたからこそですね、アブラハムは知らないうちに、主をもてなしたんですね。確かにそういうこともあります。ヘブル書の13章の2節見ますとですね、ヘブルの13章2節に書いてあります。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしました、ね、ある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなした、ね、アブラハムだけではないんですね。ある人々はって書いてあるからには、ね、その後の歴史、本当に知らないうちに御使いたちをもてなした人々がいたわけですね。もしかしたら皆さんも知らないうちに御使いをもてなしているかもしれないですね。ですから本当に日々私たちは、なんか教会に来た時とか、あるいは、なんか心が高ぶっている時とかだけ主に仕えて、それ以外はもうのんべんだらりみたいな、そういうことではなく、本当に日々ですね、目を覚まして、主がいつ来られるか、ね、主は盗人のように、いつ来られるかわからないんです。ですから日々目を霊的な目を覚ましてですね、それに備えたいですね。さて、アブラハムは、 彼らのところに走っていって、それで地にひれ伏して、それでご主人とどうかこのしもべのところにお立ち寄りください、もう そこまで低くなって、もうアブラハムもうこの時99歳です。その年お年寄りがですね、走ってきて地にひれ伏してご主人と、そこまで低くなる、これは本当にすごい姿勢です。アブラハムはそのような低い姿勢と、また世の徳と呼ばれていることに対する忠実さがありました。でそれで用意をさせるんですね。創世記18章の6節以降をお読みします。6節から8節までお読みします。そこでアブラハムは天幕のサラのところに急いで戻って行った。早く三世羅の上等の小麦粉をこねてパン菓子を作っておくれ。そしてアブラハムは牛のところに走って行ってき、柔らかくて美味しそうな子牛を取り、若い者に渡した。若い者は手早くそれを料理した。それからアブラハムは牛乳と牛乳と、それに料理した子牛を持ってきて彼らの前に備えた。彼は木の下で彼らに給仕をしていた。こうして彼らは食べた。アメン。すごいですね。本当に走っていって走っていて、まあ、天幕のサラのところに急いで戻ってとか、牛のところに走っていって、でさらに、ことづけを言う時も、早く三世羅の上等の小麦粉をこねて、まあ、下の脚注を見ますと1世羅は 7.6 リットルです、三世羅、3人いますから1人頭 7.6 リットルの小麦粉、7.6 リットルです。牛乳1パック1リットル、あれが7本分が1人頭の小麦粉の量って、すごいですね。で子牛のところにアブラハムは走っていて、その料理を整えた。もう本当にすごい、もてなしの、心ですね。そして、サラにも、パンを焼かせております。サラ、まあ、当時89歳でしたけど、でも、それでも、サラも、この客人たちをもてなし、そしてアブラハム自身はですね、あの木の下で彼らに給仕をしていたと8節にありますね。彼らのところに、とどまって、そして、そのように低い姿勢で、世の美徳に従って仕えていたんです。まあ、アブラハムは彼らが主をもてなしているということを実は気づかずに主をもてなしておりました。でアブラハムがですね、彼らに給仕しているとき、彼らは、ちょっと驚くべきことを言います。9節をお読みします。彼らはアブラハムに尋ねた。あなたの妻サラはどこにいますか。それで天幕の中にいますと答えた。ね、あなたの妻サラは、ね、どこにいますか。見ず知らずのはずの旅人です。なのにサラという名前、ね、まあ、サライという名前でしたらもう過去89年、サライという名前で呼ばれていたんですけど、でもサラという名前、ついこの間主から与えられたばかりのこのサラという名前をこの旅人を知ってるんです。あなたの妻サラはどこにいますかと。アブラハムは驚いたでしょうね。でも彼、続く彼らの言葉はもっとアブラハムを驚かせます。10節すると一人が言った。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子ができている。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた、なんともっと驚くことにですね、主が言われたことをこの3人はそのまま同じことを言うんですね。アブラハムに来年の今頃と書いてあるんですけども、これ、キングジェームズの方を見ましたところ、直訳しますと命の時、来年の 口語訳ではですね、来年の春と書いてあるんですけども、春といえば、命が道にみなぎる時ですね。でも直訳すれば、それは命の時に私は必ずあなたのところに帰ってきましょうということです。そしてその時、命の時にあなたの妻、さらには男の子が生まれている。サラはですね、彼らのそのやり取りを聞いておりました。彼らのね、後ろの天幕の入り口の方で聞いておりました。まあ、ですから、ね、サラの視点からすれば、まあ彼らの背中を見ている形ですね。この3人が、ね、アブラハムのところに、いて、ね、その樫の木の下で、彼らは座っている。で、その、サラは後ろの天幕、彼らから見れば後ろ側、で、それでサラからすれば彼らの背中を見る形で、天幕の影のところね、彼らから見えない位置にいて聞いていたんです。この時点サラはですね、もうすでに89歳、それで、もうすでに生理はとっくに終わっておりました。子供が産める体ではもう、ね、なかったんですね。ハガルが産んだ子供イシュマエルはもうこの時すでに13歳、もうすくすく育って、もう育ち盛りの時ですね。ある程度の大人の面持ちも出てきております。それに引き換え、サラ自身は自分しかもう何も子供を産んでいないどころか、もう89歳になって、もう生理も止まって、子供を産むことのできる体ではなくなってしまいました。もう子を産むということについてはすでにもう遠の昔に諦め果てて、もう、ただ周りだけが先に進んでいる、もう自分は、何も生み出さないままこのまま89歳になってしまった、置いてけぼりにされてしまったような、そういう卑屈な信仰になっていたんでしょう。なぜなら、11節からのところのサラは、どういうふうに言ってるか、そこからサラのその心境を見て取ることができます。11節と12節、アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女にあることがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑ってこう言った。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう、それに主人も年寄りで。サラは心の中で笑ったんですね。口に出して笑ったんじゃないです。心の中で言ったんです。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう、それに主人も年寄りで。サラの心は本当に卑屈な状況になっておりました。その前の17章のところで主がアブラハムに久しぶりに現れて、そして新しい名前が与えられ、そして主人は、その日のうちに男性全員を集めて割礼を、施す、そこまでのことをしたけれども、でもまだサラは心は卑屈になっていたんですね。しかしその時ですね、この客人たちはもっともっと驚くべきことを言うんです。13節からのところです。そこで主がアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのにと言って笑うのか。主に不可能なことがあろうか、私は来年の今頃定めた時に、まあ、ちなみにここも、命の時にあなたのところに戻ってくる、その時サラには男の子ができている。サラは私は笑いませんでしたと言って打ち消した。恐ろしかったのである。しかし主は仰せられた。いや、確かにあなたは笑った。アメン。主は言います。いやと、あなたは笑った。 はですね、私たちにお笑いを備えてくださいます、ね、この場所においても、ね、この主は、来年の今頃と言います、まあ、命の時に定められた時に私はあなたのところに帰ってくると。主はですね、サラだけでなく全て主にあって歩もうとする生徒たちに対し命の時を、ね、備えておられます。主は命の時に帰ってこられるんです。そしてその命の時、人がですね、その時いかに絶望して諦め果てていようとも、主は約束してくださったことを必ず成就してくださいます。そして、ね、その人に必ず笑いを与えてくださいます。命の喜びと、ね、もう腹の奥底からの笑いを与えてくださるんです。主が、ね、さらに対して約束してくださったことは、ね、この前の章の17章の15節からのところに書いてありますね。創世記17章の15節のところで、また神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻サライのことだが、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。アメン。サライという名前、お父さんはサライという名前、王女という意味をつけました。そしてサラという名前もまた同じ王女という意味ではあるんですけども、しかしこの名前の違い、最後、サライがサラー、サラハ、まあ、ヘブライ語で H という、まあ、発音、ね、前回見ましたハーラフという、ヘブライ語とのその頭文字ですね。ハーラフ、アイユムという意味のハーラフのそのハ、それがサラにも付けられました。ですから、ね、彼女はサライという時はただの王女だったんですけども、でもサラになったらハラフする王女、主と共に歩む王女、ね、そのアイデンティティが、ね、彼女に付けられたんです、この時。でも、ね、サラ、彼女は主と共に歩む王女という、ね、その名前、とはちょっと程遠い、そういう心境だったんですね。自分はもう年寄りで、ね、旦那も年寄りで、自分に一体何の喜びがあるだろうか、ね、そういう、もう心の中で言うんですね。このもうただならぬ客人、そのただならぬ言葉を聞いても心の中でハーって、ね、笑い、もう自嘲気味のあざける笑い、もう弱々しい絶望している笑い、ね、人はもう、絶望すると笑いが出てくるんですね。そしてなおかつもうありえないこと、もう 100% いや 120% ありえないようなことを聞くと、それもまた笑いが出てくるんですね。もう何も望めない、本当に絶望しかない、そういう状況であったからこそ、ね、主は現れたんではないでしょうかね。なんで主は、ね、わざわざ同じことを言うためにね、そんなに時間が経ってない時に再びアブラハムのところを訪れたか、おそらく彼女を、ね、サラのことをわざわざ名指しして、ね、それでサラはどこにいますか、ね、名指しするぐらいですから、きっとこの時主は、サラを取り扱うために現れたんでしょうね。彼女は、ね、多くの国民の母として、また多くの人々を産む母として、そのアイデンティティが付与されたんですけど、でもその後も全然それとは全く違った考え方で歩んでいる彼女、その彼女を王女としてふさわしい信仰者に整えるために、わざわざ旅人のなりをして、そしてサラを名指しして、 そしてひとたび約束されたことをもう一度、ね、彼女自身に直接言われたんではないでしょうかね。彼女はもう嫌ごもなく、ね、信じるほかありませんでした。主ご自身がそういうふうに言ってるんです。彼女は事実信じたんです。ヘブル書の11章に書いてあります。ヘブルの11章の11節から12節のところです。ヘブル人への手紙の11章11節から12節。信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。そこで一人の、しかも死んだも同様のアブラハムから天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多い子孫が生まれたのです。アメン、ね、サラはこの時信じたんですね。信仰によってサラはもうすでにその年を過ぎた身であるのに子を宿す力が与えられたんです。子を宿す力が信仰によって与えられたんですね。信仰は力です。信仰によって勝利します。このあなたは笑った、いや私は笑いませんでした、いやあなたは笑った、この彼女と見つかり主とのやり取りに笑いという、そのキーワードが何度か出てきます。で実際ですね、彼女そのおよそ1年後に、子供を産むんです。男の子、そしてその男の子の名はイサクと付けなさいと主から命じられております。イサクという名前の意味は彼は笑うという意味でしたね。ですから彼女、ね、笑った、いや笑わなかった、いや笑った、ね、本当に笑いというキーワードが、本当に命の喜びのキーワードですね。ですから彼女は、ね、イサクを産んで後、本当にイサクイサク、ね、笑い、ね、そういうふうに呼ぶたびにですね、この出来事をなもう思い出したことでしょうね。本当に自分はこのイサク、自分はこの笑いを生み出す前までは本当に希望もなく、ただ、ね、自分は年寄りで何の喜びがあるだろうか、そういうふうにもう自重気味の笑いしかできなかった、虚しい年寄り女だった、そんな自分を本当に王女へと、しかもただの王女ではない、主と共にハーラーする、主と共に歩む王女へと主は私を作り変えてくださった。本当に、ね、腹の奥底からの笑いを与えてくださった。そういうふうに彼女はイサクという名前からもう日々思い起こしたことでしょうね。王女というと、ね、私たちは、ね、まあ、世の中の女性は、憧れるでしょう。私も王女様みたいになりたい。でも、ね、サライ、これ王女という名前ですけども、サライはですね、年を取るともう希望も何も失ってしまいます。もう自分に何の喜びがあろうかと、ね、世の王女は年を取ると、ね、そのように喜びが失せてしまいます。しかし神の国の王女は違うんですね。主と共に歩む王女、すなわちサラは89歳であったとしても、でももう出し抜くんですね、世の若い女たちを、ね、ハガル、確かに彼女より若く、また子供を宿す力が、ね、あったかもしれないんですけど、でもサラはその女を出し抜くんです。若くて力ある、女力のある女をサラは出し抜く。神の国の王女は、ね、その女力が与えられるんです。子供を宿す力が与えられました。でそればかりではないんです、ね、彼女その後ですね、あの異国の王アビメレクに、ね、あの召し入れられてしまうほど、ね、美しさ、それを取り戻すんですね。89歳ぐらいの女性を、ね、異国の王アビメレクがですね、 美しいからということでですね、アブラハムから取って、でそれで自分のとこ召し入れてしまうんですよ。その後、まあ、20章にそのくだりが書いてあるんですけども、彼女は子を宿す力が与えられたばかりでなく、美しさもまた取り戻したんですね、主にあって。主にある王女はそういうものなんです。女力を取り戻すんです。まあ、もちろん男性もですね、まあ、前回見ました通り、力を、威厳を、祝福を、命を取り戻すんです。主にある男も主にある女も世の力を出し抜く、それが主にある人の幸いです。サラは、本当にそれ以前は自分は年老いた者としてのサライという心境でしたけども、でも主と共に歩む王女サラとしての信仰がこの時整えられて、そして本当に、ね、命の喜びに満ち満ちた腹の奥底からの笑いが彼女に与えられるようになりました。救い変えられるんです、ね、死を待ち望む者は新しく力を得て、わしのように若くされて翼を買って登ることができる、ね、孤独文で、ね、以前の40章を見ましたね。死を待ち望む者は確かに若々しい力が与えられるんです。新しい力が与えられ、わしのごとく翼を買って登ることができるんです。若獅子は飢えます。世の力を持つ者はやがて衰えていきます、ね、世の王女であろうとも、ね、若さを失い美しさを失っていく。でも主にある者は新しく作り変えられるんです。わし、まあ、以前調べましたところ、わしは、70年ぐらい生きるわしもおれば、40年ぐらいで死んでしまうわしもおります。でも、その40、わしが40歳になった時ですね、転機が訪れるんですね、その40歳の時に生まれ変わりができれば70歳まで生きるんです。その生まれ変わりとはすなわち以前のものを全部壊すことです。自分のくちばしも自分の羽も、ね、全部むしり取って自分自身で、そしてしばらく過ごすんですね。だんだんくちばしが生えてきて新しい羽が生えてくる。その生まれ変わりを経験したわしはさらに長生きするけれども、でもその生まれ変わりをしない、ね、くちばしも壊さない、羽もむしらない、そのわしはもう古いくちばし古い羽のまま朽ち果てていってしまうんです。この生まれ変わりをしたわしは新しく力を得て若返るんです。主にある人はそのわしのように翼を買って新しく力を得て、美しさも取り戻し、女力も、ね、男力も取り戻して若々しくなっていくんです。どうか皆さんは、ね、世のものから新しく作り変えられて、ね、生まれ変わりを経験しましょう。以前のものを脱ぎ捨てましょう。そしてただ命の主、全てを新しく作り変えてくださる主に信頼して、ね、もうサラのように以前の卑屈な信仰、ね、自分はもう年を取ってしまったとか、自分はもう何も持ってない弱いものだ、ね、そのような、ところから作り変えられて、ね、主と共にハーラフする王女として、主と共に歩む、ね、アブラハムのような新しく作り変えられた歩みをしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。では皆さん一人一人が主の御前に出ましょう。そして今いただいたこの御言葉、これを用いて主に願い求めましょう。新しく作り変えてくださいと。そして以前のものを全て脱ぎ去りましょう。以前の古い生まれながらの生き方、主を捨てた歩み方を捨て去って、そして主に信頼して歩む生き方をしていくために、今見舞いに出て、ね、サライからサライと作り変えられたように、私たちも見舞いに出て祈り求める時をしばし持ちたいと思います。命の時にあなたが帰ってきてください。命の時に父はあなたが帰ってきてください。そして
命の喜びと命の笑いをあなたに与えてください。そして主よ、心を果てた主を信仰から王女としての信仰、王女としての機運、王女としての美しさ、それを取り戻す私が主と共に歩む王女としてのアイデンティティを主をこの女性と姉妹たちの味方に与えてください。主よ、そしてアブラハムのこの信仰をこの男性たちに兄弟たちに与えてください。主は命を新しく作り変える、この生活一層ではありません。あなたの手作り変えた命を、主はわしのように過ごされた、登る私たち一層ではありません。一層に信じてください。主は、少しの命を、本当に私たち
は命の時に必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたには男の子ができている。主よ、このさらに与えられた言葉を私たちも信じます。命衰え果てるような時があっても、あるいは絶望の時があっても、あなたは命の時を私たちに巡らして、命を私たちの体内に巡らせ、そして命を私たちのしぼんだ心に、しぼんだ魂に巡らせてください。あなたの命を息吹、私たちに命を生み出す力を、主よ、肉的にも霊的にも命を生み出させてくださる力をあなたは与えてくださる主です。なぜならあなたは命の君だから。主に不可能なことはあろうかと、さらにあなたが言われました通り、私たちにも、主よ、あなたは全能なるあなたの力が働くとき、私たちにも不可能なことはありません。主よ、あなたはさらに笑う、あなたは笑ったと、サラは自分は笑わなかったと否定しましたが、でもあなたは強制的に、いや、あなたは笑ったと肯定してくださいました。主よ、いかに私たちが笑うことができずとも、あなたは笑いを与えてくださる。あなたは私たちの否定的な言葉を命の言葉で塗りつぶしてくださることを感謝いたします。どうか今生徒たち一人一人にあなたの笑いを、あなたの命を与えてください。否定的な思い、感情、心、それをあなたの命で、笑いで塗りつぶして、たとえ誠に腹の奥底から笑うことができるこの生徒たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では賛美の473番を賛美した後に献金の感謝をお祈りいたします。 金の感謝の祈りいたします。我が物なる主を宿す、その喜び言いがたし、主のとまえり、我などでなれを捨てて去るべき。アーメン。主よ、あなたを宿すこの喜びを感謝いたします。サラはイサクを笑いを宿しました。笑いを生み出しました。どうかその祝福を豊かに今日集いし生徒たちの上に、一人一人の上に豊かに与えてくださるように、あなたの宮に主よ喜びを持って、あなたの命を求めて、あなたの憐れみ、あなたの祝福を求めて集いし生徒たち一人一人、捧げし一人一人をあなたの命で、あなたの笑いで満たしてくださるように、どうか一人一人の仕事を祝福してください。その家庭を、その家を祝福してください。一人一人の手の技を祝福してください。一人一人の学びを祝福し、その若き日にあなたを覚えて、あなたを大事とする幸いに預かるこの生徒たち一人一人でありますように。主よ、命を豊かにしてください。命あふれるものとしてください。若者たちにあなたの夢にかなった伴侶をあなたが備え与え、さらに多くの命を産んで増やしていく幸いに預かせてください。またこの教会があなたの働き人で満ちあふれ、あなたの霊的な命を至るところへと産んで増えて地に満ちていきますように、どうかアブラハムとサラのその幸い祝福に預からせてくださいますように。どうか病の生徒を癒してください。あなたの命があふれますように。心煩いがあり、今この教会に届くことができない生徒たちに、あなたが命の喜びと祝福を返し、また一切の悪しき者をあなたが打ち砕き踏み砕き、そして一切の主よ、あなたの命を邪魔しているものを取り除いてください。あなたの命とつながって、その喜びにあふれる生徒たち一同でありますように。主よ、あなたの命で満ち足らせ、ますます主よ栄光の富で満ち足らせ、幸いで満ち足らせてくださいますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ではご起立ください。最後に主の祈りを持って賛美いたします。主が御顔をあなたに照らし、 あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
アーメン。